ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、2013年の半分入りました。
半分入りました。
後半に突入しました。
寝てるんですか。
寝てない、寝てないよ。起きてるよ、まんちゃん。というわけでですね、いや、もう七夕じゃございませんか。
そうですね、ね、
そうですよ、はい、七夕っていきましょう。浮かれ浮かれていきましょう。
そういう方向性でいいんですか。はい、それダメな方向じゃない。
ダメですかね。はい、まあそんなテンションです、今日は。
そのテンションですね。
はい、ということで、はい、皆さんも一緒に、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シューナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シューナヘキル見たいラジオ。
みんなの声が聞いてみたーい。
かわいい。 I've been around the world like an animal searching for the one, and there's something magical, so invaluable, shining like the sun. 君らしく輝いてよ。つまずいてぶつかってくじけても涙を拭いて乗り越えて負けないでよ。明日の夢をつかまえてよ。 Your heart is beating strong, 燃える心、 Just give it your all, 自分を信じ、
お送りした曲はシェネルの配信シングル「バーニングラブ」でした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。さあ、今週はヘキオタ特集。はい、メッセージをね、どんどん紹介していきますけど、こんなメールが来ました。広島買い出し機構さんから、ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。先日東京へ来た兄と、せっかくだからどこか観光に行こうということになり、二人で鎌倉へ行ってきました。鶴岡八幡宮や鎌倉大仏などを巡って旅を満喫してきたのですが、その話を会社の同僚たちにすると、兄弟で旅行に行くとか珍しい、その歳でそんなに仲がいいのすごいね、なんて口々に言われました。僕の感覚では別に普通のことだったけど、世間的にはそういうのって珍しいものなんですか？兄弟姉妹がいる他の方々の意見を聞いてみたいです。ということでですね、これ先週いただいて、で今回、そんなテーマをメルマガで皆さんに聞いてみました。はい、そこでいただいたのがこちら、じゃかじゃん、イクールさんから、一つ年下の妹がいますが、妹との仲は普通ですね。子供の頃や学生時代はいろいろと喧嘩はしましたが、お互いに大人になり、妹が結婚したりしていくうちに次第に仲は良くなっていきましたね。それと妹の結婚前から一緒に出かけるということはなかったです。よくご兄弟いらっしゃる方で、どちらかが結婚してで、まあ結婚してから仲良くなりましたっていうの聞きますよね。こう家族付き合いになるというかね。
どっちかがこう家を出るとか、うん、ちょっと距離が離れると、
仲良くなるんですかね。
優しくなれるというかね。
優しさって大切だよ ね、みんな。あ、そうか、近くにいると見えてこないものとかあるんだね、うん、きっと ね。
近くにいても石川ディレクターのお宅は妹さんと非常に仲良かった
そうですけどね。そうそうそう、仲がいいんですよね、うん、妹さんとね。
どう見える？
いや、石川ディレクターは優しいんですよ。
そうなんですか？
あと妹大好きなのね。そしてね。ね、はい、はい。いいことです。うん、さあ、続きまして、ペンネームドルフィンさんから、兄が一人います。絡み絡まれ、いがみ合い、仲の悪い少年時代でした。でも、独立、別居した今では、たまにメールしています。そう、ただ仲が悪いだけなのです。
結果悪いって話ですか？
あの、ちっちゃい頃から仲が悪いってことしか言ってないっていう。
そうですね。なんかちょっと、でもなんかメールとかするようになってみたいな。
どうなんですかね。
いい方向に行ったのかと思いきや結果。
結果でもまだ悪いみたいな。
悪いっていうことですか？
あの、顔は合わせないけども、メールだと、まあなんとなく話し合えるっていうことなんですかね。
そういうことですかね。
近
況報告。
近況報告か。うん、俺生きてるからとか、そういう。
生存安否確認。
そういうことだよね、きっとね。
それも大事ですけどもね。
あとね、うん、ちなみにドルフィンさんはね、はい、あの、PS、ようやく勤め先が決まりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これからね、試用期間なんですっていうことで、とりあえず、ね、本当に頑張ってくださいね。
う
ん、
はい、行きますように、
うん。うん、そうですよ。ちゃんと決まりますように。ね。
決まったんですよね。
いや、決まったんですけど、
使用期間だから、
正式に。そう、正式にちゃんとね、決まるように、うん、はい、頑張ってください。はい。はい、そして、いつも心にレジェンドさんから、私には弟が一人おりまして、幼い頃より自分のお小遣いで何か買ってあげたり、旅行に連れて行ったりして可愛がってきましたが、それが良くなかった。弟はそれが当然と捉えて育ってしまいました。あまり甘やかすものではないです。今でもパソコンを買ってあげたりしますが、旅行なんか連れて行くもんか、といただいたんですが、十分甘やかしてますよね。でも、それをやることによって、レジェンドさんの中で何かが、こう、なんか安心するのか、まあ、そう、意味があるんじゃないんですか？それをやることに、やることに。うん。なんか絶対そんな気がしますよね。ただまあ相当いい年の弟さんだとは思うので、たかられない程度に。パソコン高いですよね、だって。
結構な高額な。
それを買ってあげるって、うん、ね。
さらに旅行ですからね
。で、さらに旅行を持ってなると、なんか親みたいですね、レジェンドさんがね、まるで。その弟さんのね。うん、そういうことなのかな、じゃあ。
お兄ちゃんに甘えてるんですね。
もうお兄ちゃんいないと生きていけないよ、じゃあ、うん、
大事なお兄ちゃん、
うん、あのいいお兄ちゃんだけども時にはねっていう
時には厳しいお兄ちゃん、
そうそう、線引きもある程度きちんと、うん、するっていうのもまあ兄弟のなんかあれだね、まあ難しいところだろうけど礼儀みたいなものもちゃんと教えていった方がいいかも、うん、
それも愛情ですかね、
うん、まあでもさ、もし幼い頃からこれをずっとやってきて、うん、で今育っちゃったって言ってるから、ずっとこれが当たり前って思ってたらもうずっと変わらなくなっちゃうだろうね
この先も続きますね、
多分70、80まで続く
だいぶ
長寿な兄弟、いれば買ってくれよみたいな丈夫なやつがいいみたいな。
令和の手前ぐらいでやめましょうかね、じゃあね。
そこに到達する前までに、うん、徐々に厳しい面も見せていくっていうことじゃないですかね。うん、はい。なんとかしてください。
なんとかしてください。
はい。
はい。
まあね、兄弟関係はいろいろありますよ。
ね、でも結構今回、お便りくださった方の中では、一人っ子だよ、うちはっていう
方も、うん、
多かったので。
半分くらい。
ね。
そうでしたよね。
なので、こう、甘えられができるっていうのも、まあ、兄弟の一つ。まあ、
兄弟ならではの絆って、ね、ありますからね。だから、一人っ子の人からしてやっぱ、羨ましいと思いますよ、ね、そうやってね。誰か何かあった時に、やっぱ、こう、ちょっと頼れる人とか、なんか話し合える人がいるっていうのはね。はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。さあ、ヘッキオタ特集、この後もまだまだ続きます。
Mama
新生アイドル研究会ビスのニューシングル DIE お送りしました。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ、今週はヘキオタ特集。はい、皆さんからいただいたメールを読んでいきます。ラジオネーム炭素クーズさんから、ヘキルさんおはようございます。以前ヘキルさんのフォト日記にも出てきた菖蒲園、新潟県の新田市にも結構有名な菖蒲園があるんです。以前行った時は時期がバッチリで見頃ですごく綺麗だったので今年も行ったのですが、時期が早すぎたために咲いていないのにも程があるだろうというくらい見事に咲いておらず、菖蒲園というよりはニラ畑でした。ニラ、あ、もう花なんか全く咲いてなくて、あのトゲトゲしたやつがいっぱいみたいな。
一面ニラです。
うん、すごいニラに、ニラニラー、わーっていう。あ、それは残念でしたね。
残念
もう残念極まりない。じゃあその後ちゃんと見に行ったんですかね。行かなかったのかな。
ね
え、ねえ、せっかくだから。
行った感はないですけど。
ね、行けてたらいいんですけど ね、諦めて帰ってきちゃったのかな。
もうそろそろ時期が。
そうですね、あのもう勝負の花も終わりですものね。うん、もし間に合うようだったらと思いますけど、多分またニラかもしれない。
ニラあげる。
ダブルニラ。
さらに次のニラ。
そうそうそう、終わっちゃって、ね、じゃあ来年で、来年、
はい、ね、
狙ってください。さあ続きまして、桃崎うさぎさんから、ヘキルちゃん、おはぴょんです。今日は7月7日、七夕ですね。私はバッチシ、短冊に願い事を書いて飾りました。でも、なんで笹の葉に吊るすんだろう。他の木でもいいのでは?と、ふと疑問に思い調べました。竹は根が強く、成長が早くて、空洞になってるので、そこに神霊が宿るそうです。どんな姿の神霊かな?やっぱり可愛いのかな?そして、ヘキルちゃんの願い事も気になります。へぇー。あ、そうなんですね。竹の葉にどうして吊るすのかなんて考えたこともありませんでしたが。あ、笹の葉か。そうですね。考えてみてみたら、なんで笹の葉なんだろうっていうのは。うん。まあ、根元、根が強く。うん。そっか。だからなんですね。神霊が宿ってるんですね。そんな宿ってるものをちょん切ってるわけですね。
そう考えればそうです、
ね。そう考えたら、うん、いいのかなっていうね、気もしますが、あのね、願い事っていいですか、
はい、
一つ疑問として、
どうぞ。
なぜ、うん、織姫と彦星に願いをかけなくてはいけないのでしょう。っていうか、なぜその二人がみんなの願い事を叶えなくちゃいけないんですか。
一応神様なんですか。
なんかね、うん、一度くらいこの話をしたかもしれないんですけれども、会うので精一杯です。
年に一回の、
年に一回会うのに精一杯なんで、みんなやめてあげてください。もうね、
ヘキルさんは願い事は、
あの別に、うん、七夕にやる必要なくないですか。
彼らにお願いすることはないと。
そう、わざわざ神様いっぱいいるのに、なんでかの彼らにしなきゃいけないんだって。
彼らは会うのだけで精一杯じゃないと。
そうそうそう、合わせてあげてっていう。もうね、そう、サンタクロースじゃないんだからって。
そこしか時間ないのに、さらにまだ。
365日の1日の夜しかないんだよみたいな。
ねえ、願い叶えてた。
そう、なので、うん、あの、願い事しないでください。迷惑なの。
迷惑なの。代弁ですか、二人の気持ちを。
邪魔するなと。
邪魔するなと。
うん、はい。
じゃあ、続いてこちらです
。はい、じゃあ続きまして。はい、吉田清さんからです。最近はカメラやプリクラなどで顔の補正機能がありますが、女性はなぜ目を巨大にして顎を細くしたがるのでしょうか。正直言うとあれ怖いです。でも乙女心が分かってないと言われるともう何も言えません。女性の目線でどう思いますか。いや、確かにあの私の携帯はすごい古い機種なので、そういう補正機能が全くついてないんですけれど、新しい機種の方、
はい、携帯電話で、
はい、比較的新しい方々はそういうのがついてたりするんですよね、
うん、あ、そうなんですか。カメラに、
カメラとかにも、
へえ、
っていう方がいらっしゃって、
あ、そうですか、
はい、なのであの
本当に携帯のカメラで撮ったものを、そうやって補正機能で、目を巨大にしたりとか、はい、
さらにね、
なんか、
アプリでね、
なんですかね、顎が細くなったり、はいはいは
い。あ、そうですね、アプリだったら。
うん、っていうのあるんですけれども、うん、私はあれはなぜするのかよくわからないなっていうのはあります、
ね、今確かにプリクラはもうほぼ自動的にそうなってますよね。
あ、そうなんですか。プリクラって、じゃあ普通の顔で映らないってことなんですか。
あ
の、
まあ、そういう機種があって、うん、割とまあ元からその綺麗に肌も綺麗に、うん、そして目もパッチリとっていうのがベースになっているプリクラがあって、
はいはい、
そうすると大変なことになってますね。
別人ですよね、完全に。
そうですね。
別人28号でもいいのかってことですよね。
ええ。28号は良くないでしょうね。
だって、そんな。
関田さんはだっていじる必要ないじゃないですか。
いやいやいやいや、あの、メイクで何とかするとかだったらわかるんですよ。いやいや。だけど、そんな全く別の顔になっちゃって大丈夫なのっていう。
まだ女の子はまだし、もう男性とかも、別人ですよね、誰っていう話に。
うん、外国の人みたいなね。
ちょっとね、人工的な感じがすごくしてしまいますよね。
それなんかアンドロイド的な何かを感じますよね。
ねえ、だから目はね、私も知ってたんですけど、うん、確かに顎もそうなんですね。
自動的に顎も細くなるのかな。
なってたみたいです。私もそのメールを見てからちょっと前に撮ったの見てみましたけど、
へえ、
確かにって思いました、ね、
だけどさ、そんななんか全く別人の顔に なってでもそれが普通にプリクラとか写真ってなったら、もうそういう風にしないと気持ち悪くならないですか。
なんですか、自分の顔を寄せていくってことですか、プリクラの風に。そ
うそうそう。結局ほら、女の子たちもそうだと思うんですけど、つけまつけたり、はい、エクステつけたり、あの、どんどん目を大きくしていくと元に戻れなくなるでしょ。
確かにね、一度やってしまうと、うん、あれ今日ついてないのみたいなね。
そうそうそうそう。自分の本来の顔が薄すぎて気持ち悪いとか、うん、なんかそういう風に思って厚く塗り足していくじゃないですか、
うん、そうですね。
だからそうやってプリクラとかね、うん、そうやってやってったらやっぱり同じようにそこに持ってないと気持ち悪くなるんじゃないかなと思って、
ね、それで先に知った人に会うのって勇気いりますよね。そう、プリクラ見て紹介してよみたいなものがあったりすると、
うん、
あれ今日その方来れなかったのかなみたいな。が悪かったのかなみたいな、別人28号来ちゃったかなみたいな。
例えば、まあそうですね、こういうおはがきとかによくプリクラとかを貼ってこられる方とかもいらっしゃるじゃないですか。あの、やっぱりここに貼ってある方がイベントに来てほしいですよね。
どういうことですか。どういうことですか。まあ、
まあ、そのままの方が来てほしいなと、全く知らない方が来られても誰だかわからない。
今の話の流れから言うとね、
そういうことですよ。
そのままで大丈夫ですよっていう、はい、加工しない状態でむしろ送ってきていただけたらいいかなっていうことですか。うん、
ですね、はい。まあ世の男性はそこまでする必要があるのかという疑問で終わりそうな気はしますけどね。
はい。まあ、何かご意見のある方はメッセージまた。
あ、そうです、ね。皆さんどう思ってらっしゃるんですか、その、女子とかがどんどん分厚くなっていくことに。
どの部分が分厚
い。まあ、大体基本的には、まつげとか目元ですよね。
あ、今塗ってる部分かと思いました。目元ですね。
目元と、はいはい、でも基本的に目元ぐらいじゃないですか、皆さんいじるのって。
そうですかね。ヘキルさんだからそこで済むんだと。
いやいやいやいやいや、
ヘキルさんもそんな盛りませんけども、
私はただにめんどくさいだけですか。
いや、そのままで綺麗な方はいいんですよね。
いや、怖いんですよ。あの、付け足してったら絶対、
は
い、
戻れなくなる、
ね、後戻りできなくなりそうだから、それが怖いんです。はい、はい、だから皆さんどうなんですかね。まあ、男性意見を聞いてみたいですけどね。
そうですね、
うん、うん。はい、ぜひ教えてください。そして今週のアニソンリクエスト、ラジオネームやすくんからアニメアイカツオープニングテーマシグナライズお送りします。以上、ヘキオタ特集でした。
違うよ、僕の目にも見えた血の花。
ラジオネームやすくんからのリクエスト、アニメアイカツオープニングテーマシグナライスお送りしました。
見たいラジオ、
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、私椎名ヘキルのアルバムエルミタージュからヤシノキさんからのリクエスト、星空のシャワーを聞きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで今日はねヘキオタ特集でした。なんか皆さんからねなんかいろいろご意見いただけて嬉しかったです。ありがとうございます。さあ、番組では皆さんからのお便りをお待ちしてますよ。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。また来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい満点の天の川見てみたい。はいはい、邪魔しないで。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。冬で